その3、一晩中、エリーザはお兄様たちのことを夢に見ました。みんなはまだ昔の通りの子供同士で、金の石板の上にダイヤモンドの石筆で字を書いたり、王国の半分も値打ちのある立派な絵本を見たりしていました。でも、石板の上に書いているものは、いつもの礼や線ではありません。みんながしてきた立派な行いや、みんなが見たり覚えたりしたいろいろのことでした。それから絵本の中のものは何もかも生きていて、小鳥たちは歌を歌うし、いろんな人が本から抜けて出てきて、エリーザやお兄様たちと話をしました。でもページをめくると抜け出したものはすぐまた元へ飛んで帰っていきますから、混雑して騒ぐというようなことはありませんでした。エリーザが目を覚ましたとき、お日様はもうとうに高い空に昇っていました。でも、高い木立が頭の上で枝をいっぱい広げていましたから、それを見ることができませんでした。ただ光が金の車の切れを折るように、上からちらちら落ちてきて、若い緑の草の匂いがプンと香りました。小鳥たちは、肩の上にすれすれに止まるようにしました。水のシャーシャー流れる音も聞こえました。これはこの辺にたくさんの泉があって、みんなそこにきれいな砂の見えている湖の中へ流れ込んでいくのです。湖は深い藪に囲まれていましたが、そのうち一箇所に鹿が大きな入り口をこしらえました。エリーザはそこから抜けて、湖の縁まで行きました。湖は本当に明るくきれいに澄み切っていて、風が藪や木の枝を吹いて動かさなければ、そこに映る影はまるで湖の底に描いてある絵のように見えました。そこには一枚一枚の葉が、それはお日様が上から照っている時でも、影になっている時でも、同じようにはっきりと映って澄んで見えました。エリーザは水に顔を映してみてびっくりしました。それは土色をした醜い顔でした。でも水で手を濡らして目や額をこすりますと、真っ白な肌がまた輝き出しました。そこで着物を脱いできれいな水の中に入っていきました。もうこの娘より美しい王様の娘はこの世界に二人とはありませんでした。それからまた着物を着て、長い髪の毛を元のように編んでから、今度はそこに吹き出している泉のところへ行って、手のひらに水を受けて飲みました。それからまた、どこへ行くというあてもなしに、森の中をさらに奥深くさまよい歩きました。エリーザは懐かしいお兄様たちのことを考えました。決してお見捨てにならない神様のことを思いました。本当に神様はそこへ野生のリンゴの木をならせて空腹をしのがせてくださいました。神様はエリーザに中でもいっぱいなったリンゴの実の重みでしなっている木をお見せになりました。そこでエリーザはたっぷりお昼を済ませて、リンゴのしなった枝につっかえ棒を買ってやりました。それからまた、森の一番暗い奥の奥に入っていきました。それは実に静かで、歩いていく自分の足音も聞こえるぐらいでしたし、足の下で枯れっぱのカサコサ崩れる音も聞こえました。一羽の鳥の姿も見えませんでした。一筋の火の光も暗い木立の中から差し込んではきませんでした。高い木の幹が押し合って並んでいて、前を見ると、まるで垣根が幾重にも結ばれているような気がしました。ああ、これこそ生まれてまだ知らなかった寂しさでした。すっかり暗い夜になりました。もう一匹のホタルも草の中に光ってはいませんでした。わびしい思いでエリーザは横になって眠りました。すると木々の枝が頭の上で分かれて、その間から優しい神様の目が空の上から見ておいでになるように思いました。 そうしてそのおつむりの辺に、またはお腕の間から可愛らしい天使が覗いているように思われました。朝になっても本当に朝になったのか、夢を見ているのかわかりませんでした。エリーザは二足三足行きますと、向こうから一人のおばあさんがカゴの中に木いちごを入れて持ってくるのに出会いました。